はい、じゃあ今日は、マナ式について、皆さんにですね、詳しくお話をしたいと思います。で、私たちのこの苦しみ、悪、それはこのマナ式から来るとこう言ってもいいです。マナ式が悪の根源と、まあ、昔いた、ね、団体ではそう言われてましたけども、確かにそれは言えると思います。このマナ式が、ね、この悪を生み出していく、煩悩を生み出していく、私たちの苦しみ悩みを生み出していく心と言えます。じゃあマナ式とは何かと言いますと、このマナというのは、これはですね、インドの、昔の言葉です。インドではマナスと言います。マナス、マナスを、この巣を抜かしてマナと言います。だからこのマナという漢字には音表ですから、この末とか名を見ても意味は分かりません。で、このマナというのはですね、資料というふうに訳しました。マナというのは思い、測る心、死は思う、量はこれは測るという感じですので、思い測る心がマナ式。マナ式といったら本性はずっと思う心、考える心、これが、全てであり、具体的な姿であります。このマナ式といったら思う心です。で、これを、覚える方法として英語のマンを思い出してください。英語のマンという言葉の語源が実はこれマナスなんです。これサンスクリット語ですからね。サンスクリット語のマナスと英語のマンは語源は同じなんです。マンといったら考える人という意味です。人間というのは、人間のことを英語でマンと言いますね。人間とは考える人なんです。まあ、考えるという意味がマンですから、そこからマナス、考える心、これがあのマナ式です。で、この言葉から言ったらですね、意識と同じなんです。意識という言葉もこれはね、考える心なんです。意識の意ですね。これはこれ意もこれ考える心なんです。だからマナ式も意識も意味から言ったら同じなんです。しかし大乗仏教では天人菩薩はこの意識を第六式、マナ式を第七式というふうに位置づけまして、二つに分けました。ここに我々が尊敬するこの天人菩薩の凄さが、あの仏教では大きく、まあ、大乗仏教、小乗仏教に分けられますけども、小乗仏教ではこの意識までしか解かないんです。まあ、前五式と意識、この合計6つの心までしか小乗仏教では教えないんです。前五式意識は我々の感覚器官であり、我々人間ならば誰もが自覚できる心です。しかし、大乗仏教ではこの第7番目のマナ式という心を解き、そして第8式、8番目の心、アラヤ式という心の存在を解き明かして、マナ式アラヤ式を解く、これが大乗仏教の特徴でもあります。だからこのマナ式アラヤ式は普通の人は自覚できないんです。まあ、これはあの仏法を求めていかないと、求道していかないと、自分と向き合っていかなければ自覚できない心、またこのマナ式アラヤ式を自覚させる、皆さんに知らせるのが仏教と言ってもいいです。で、今日は皆さんこのマナ式ですね、こういうことがあることを知って、まあ、これを皆さんに少しでもですね、自覚していただき、そして己の罪悪を減らし、無常にとらわれない身になっていただく、いわゆる 生死の一大事の解決、五章の一大事の解決まで、持っていくのが仏教であり、まあ、大乗仏教ですから、まあ、そこを目指して私たちは進んでおります。でそこで、同じ意味合いのマナ式意識なんだけども、じゃあ意識とマナ式は何が違うのか、意味から言ったら同じなんですね。でも明らかに違うんです。実は天神菩薩までもですね、このマナ式らしき心があることがこの感じられておりました。いろんなお経とか論を読んでみるとね、この天神菩薩までもですね、いや意識以外にそういうマナ式らしきものがあるんではないかというふうに言われてたんです。でもその心はこれはね、意識の働きの一部なのか、あるいは荒屋敷の一部なのかということで言われてきました。まあ、荒屋敷はですね、前々からいろんなお経に説かれてますから分かってたんですけども、このマナ式に関してはですね、はっきりしなかったんです。これは天神菩薩の貢献、天神菩薩ならではの素晴らしい点であります。天神がはっきりとマナ式という心をの概念を明らかにして我々に指し示してくださいました。でそれでこのじゃあマナ式ですけどもね、これは意識とどう違うか、また荒屋式とも違う、何がどう違うか、まあ、それをまず皆さんに知っていただきたいと思います。でこの天神菩薩はですね、マナ式とは資料式だというふうにおっしゃっています。これだけではちょっとね、意識の違いや、荒屋式との違いがこの言葉だけでは鮮明にならないので、これを有名な現状三蔵、この現状三蔵がこの天神菩薩のこの有名な本唯識三重樹というね、天神が最後に残した本であります。まあ、それを解釈したのが現状三蔵なんですね。だからこの有識を理解するためには、この現状三蔵の書いた本、これ上有識論と言いますけどね、一般的な有識論、まあ、それを読まないとこの天神の教えは理解できないと言われます。まあ、その中にね、このマナ式について、このように言われています。マナ式とは合心資料と、合心資料、まあ、これ皆さん今日はね覚えておいていただきたいと思います。合心資料、これが、マナ式の働きですね。合心資料、この漢字四字で、マナ式の働きが、明らかになります。この漢字でこの言葉で荒屋式との違いも鮮明になっているし、意識との違いも明らかに、なされているんですね。どういう意味かと言いますと、まず合、という漢字、これは、訓読みすると常にという意味ですね。常に、まあ、構成の項の字ですからね。構成といったら光を放ち続ける心ですね。あ、放ち続ける星です。だからいつもという意味がありますね。常にとかいつも、これが構成の項の字、仏教では合と言います。常に思い続ける、思い計る心がマナ式なんです。そして、審査の真を書いて、つまびらかに思い続ける、つまびらかという本書きですね。あるいは必要にとかね、粘り強くとか深くとか、まあ、そんな意味ですかね。これは審査の真の字、審判の真の字ね。まあ審査といったら深くね、細かくとか、つまびらかに査定する。あるいは審判ならば、ね、もう詳しくね、判定するとかですね、深く判定するとか、よーく相手を見て判定するとか、 まあ、つまびらかといえば審判の真の字です。でこの二字でこのまずこの五の一字でマナ式は意識との違いを明らかにし、真の一字で荒屋敷との違いを明らかにいたします。どういうことかと言いますと、まず五という字ですけども、このいつも常に働いている心といったら、仏教では荒屋敷とマナ式、この二つの心が寝ても覚めても働き続ける心です。それに対してこの前五式、目の心、耳の心、鼻の心、舌の心、体の心、これ前五式と言いますね。それと意識、これは、いつも働くわけじゃない、働きが途絶える時があるんです。ところがマナ式、荒屋式はずっといつも寝ても覚めても働き続けます。だから同じ考える心、意識といってもね、意識は常に働くことがないんです。ところがマナ式はずっと寝ても覚めても働き続けます。具体的に言いますとですね、意識で言うならばね、まあ、皆さんの分かる例で言いますと、意識ならば私たちがですね、例えば気絶する、失神したりするね、気絶したり失神したり、あるいは、熟睡状態、まあ、この2つの時は意識は働きません。熟睡状態に入ったら私たちの意識は働かないんです。ノンレム睡眠っていうんですかね。でもところがレム睡眠、意識が眠りが浅くなると意識は働くんです。だから例えば夢といった場合ですね、夢は意識の働きと教えます。まあ、ここは西洋心理学とちょっと違いますけどね、仏教では夢といったら意識の働きなんです。逆に熟睡状態では夢は見ません。だからこの熟睡状態や気絶したときは意識は働かないんです。しかし働かないけども私たち存在してますよね。もし皆さんがね、意識が私ならば、まあ、世間にはいますね、脳が私だと、意識が自分だと言ってる人いますけどね、もし脳が私ならば、意識が自分ならば、意識が働いていない、失神したり深い眠りに入ったときは私の体をどう説明するかです、例えば息をしてますね、息をする、あるいは血液が流れてます、あるいは植物人間、明らかにもう脳の働きが、おかしくなって、もう思考もできない。しかし生き続けることができるんです。それは明らかに意識の底にもっと深いところにね、仏教ではマナ式と荒屋式という心があるから生き続けることができるんだと。植物人間だってね、意識はないけども、もう前後式も働かないかもしれませんけども、でもマナ式と荒屋式は、滅びない生命なんです。ちなみに我々が武天輪でする生まれる前からも死んだ後も続く生命があるとすれば、まあ、あると教えるんですけどね、それはマナ式、荒屋式なんです。これを一つにして私たちは、下の心と言われるんですけど、このマナ式、荒屋式が、ずっと生まれ変わり死に変わりし続ける心なんです。この前後式や意識はですね、生まれた時に出来上がって、命が、肉体が滅びると亡くなります、死にます。しかしこのマナ式、荒屋式はずっと働き続けます。まずここまでいいですか。
植物とかってマナ式まであるってことですか。
いや、植物はね、これは分からないですね。同じ有情とも言えますけども、この有識では、 多分触れてないと思います。植物に関してはあるかどうかは分かりませんけども、私はそれ知らないです。じゃあ次ですね、次芯について。これはですね、つまびらかにってことですよ。つまびらかにまなしきは思い続ける。でこの芯という一字で荒屋敷との違いを鮮明にしています。荒屋敷はですね、皆さん知っているように蔵式です。蔵の心、ひたすらですね、この豪州寺、豪の谷が荒屋敷にですね、この前後式、意識、まなしきがひたすら投げ込むんです。今も皆さんね、あの前後式、意識、まなしきが荒屋敷にね、豪州寺を投げ込んでるんです。それをひたすら、荒屋敷は蔵の心ですから貯蔵庫みたいなもの、ね、ひたすらあの受け取り貯めていく心です。そういう働きが中心なんだけども、この荒屋敷は思うことまでは、まあ、思うことはあるんだけどもね、つまびらかに思うことがないんです。意識のようにですね、この詳しくね、まなしきのようにつまびらかにね、思いことが荒屋敷にはないんです。だからこの審判の審の字、この一字で荒屋敷とまなしきの違いを明らかにしたんですね。まなしきにはつまびらかに思いはかる心があるけども、荒屋敷にはない。だからどうしてもこの第七式、意識とも違う、そして荒屋敷とも違う心が、ね、これを想定しないと、この存在を明らかにしなければ、説明がつかないんで、まなしきというこういう概念を、想定して教えております。またこれを知ってですね、これをまた知ることによって、いろんな私たちのですね、あの心を解明、より鮮明に解明していくことができます。
すいません、
はい、
荒屋敷は思うことができるんですか？つまびらかに、
そうですね、実は仏教ではですね、あるんですね。
荒屋敷もなんか思うこと、
意思はあります。
意思はあるんですか？
即歳重相思といってですね、あるいは触れたり、そしてこの何だろうとね、心を起こしたり、歳心を作る、で自由受け取る、そしてそう、ね、思う、そして死、意志を起こす。これ仏教で変行の信条といってね、この今言った5つ、ね、これは心ならばどんな時でも起きるんです。
八色全部
今言ったこの5つね、即、まあ、簡単にちょっと言いますとね、そこにありますけどもね、触れる、そして、才、何だろうかと心を作る、起こす、そして受け取る、そして、追求する、思う、そして意思を起こす。これ即、才、住、相、死と、これ仏教で、変行と言いましてね、あらゆる心が起こすときに変行の働きといってですね、変行と言いますのはあまねく行と書いて、心である限りはどんな心も必ずね、この5つの心がもう瞬間的に働くんです。あまねく、ね、行は、これ働くということですね。私たちが何かを認識するときにはですね、この5つがパッパッパーとですね、働くんです。あまねく行と書きますね。これは前後式も、意識も、まなしきも、荒屋敷も、この心と、またいつも働きます。どういうことかと言いますと、例えば、私たちがあることを認識するときには、まず、触れないといけないんですね。触れる。ね。例えばこのマジックを認識するには、ね、マジックを認識するマジックそのもの、これ対象ですね。そして目というこの網膜とか水晶体とかね、この目のこの目自体、肉体みたいなものですね。そして心、この3つが和合といってね、この目の心と目自体と目の対象、これ3つが揃って認識が生まれるんです。 これを触と言います。いろんなものでも耳でもそうですね、耳があって対象があって、そして、耳の頃があって3つが和合して、認識する。こんな感じでどんなことでもあることを知ろうとした場合、必ずまず触れる3つのものが揃って認識はできるんですね。で、触れて何だろうかと思うのが才なんです。心を作るとありますね。いくら物があってもね、何だろうかというね、そういう思いがないと認識できませんから、物があってもね。だから触れた後心を作る、何だろうかと、そういう心を目覚めさせる働きね、心を作る働きがなかったら認識できない。で、認識すると受け取る、どういうものか、これは嫌なものか楽しいものか。武器は大きくね、苦事と楽事が教えられますけどね、ね、これは楽しいものか苦しいものか、あるいはどっちでもないものなのか、それを受け取ります。で、受け取った後思うんですね、どうしようかなと。これを求めるかどうか、離れるか、頑張ろうかとかね、思いを起こす。で、実際に意思を起こすと、思いを起こして、意思を起こすと。これは荒屋式、ね、マナ式、意識、前後式、すべてのものにこの変形という働きがあると。だから、じゃあ荒屋式は意思はあります、死です、ね、相、重相、死はありますから、
それに向かう、触れるって何に触れる、
例えば、見ようと、原式ならば、まず物ですね、物に一応触れるんです。
前後式はよく分かるんですけど、荒屋式は何に触れる、
まあ、荒屋式はですね、対象がですね、外から言いますと大宇宙なんです。この物質世界全部、例えば説明しますけどね、これが皆さん有意識だとしたら、荒屋式は外の世界、大宇宙全てを一応、外の世界はこれが対象です。あと内側は肉体と合衆です。荒屋式は大きくですね、3つ対象があります。一つは心の外側全部の環境世界、大自然、物質世界全部を対象にします。でもこれは私たち知恵がないために、天人は不可知とおっしゃって知ることはできないと。あまりにも広大であるために、この大宇宙は普通の凡夫の我々は知恵がないために知ることができないというふうに言われています。じゃあ今度荒屋式はね、自分の内側も対象にするんです。内側とは何かといったら、収まっている合衆寺なんです。この合衆寺はいっぱい収まってますけども、いわゆる無明である、無明に覆われて闇に覆われてますから、どんな合衆寺があるか、これ細かすぎますので、微細なるがゆえに、細かくて細い、微細であるために細かすぎて、しかも知恵がないから不可知、知ることはできない。あと肉体も一応ね、肉体で対処しますけど、肉体のこと分かりますよね、詳しいことはね、知恵がないために。まあこれがもし荒屋敷が知恵に変わって、仏教では大円教師と言いますけどね、そういう知恵に変わったら分かるらしいですけどね。凡夫の我々は、この凡夫の我々は荒屋敷と言いまして、荒屋敷の状態ではね、外の世界も深く知ることはできない、内側のこともね、深くね、詳しく知ることはできない。対象は大きく外側が一つ、内側が二つ、あともう一つ、実際具体的な心の働きがある、それもわからないと言われます。一応対象は今言ったように三つあります。で、ちなみにマナ式の対象は荒屋式です。マナ式はこの荒屋式が最もね、自分らしく一番ね、この私に一番近いように思うんですね。ずっとこの流れてますし、荒屋式は別名根本心とも言われてね、根本の頃ですから、実際私の本当の私は荒屋式です。でもそれに対してマナ式が俺が俺がというものです。荒屋式はこのボールのごときね、この大きな滝なんですね、ものすごい勢いで流れている、ボールのごとき、幕府とも言いますけども、大きな滝のように流れているのが荒屋式。それをマナ式が荒屋式に対して固定不変な、ね、一枚の布のように眺めるのがマナ式の働き、マナ式の対象なんです。 だから間違った見方するんですね。ボールのごとき私をマナ式が変わらない一枚のように見てしまうんです。だから私たちは自分といったらね、固定不変な我があるとみんな思ってるんです。仏教やね、宗教はみんなアートマンといって、変わらない我が死んでも残るというふうな考え方が全部です。あるいは死んだ後はないという考えか、死んだ後あるとしても変わらないアートマン、荒屋敷をボールのような心を布にしか私たちは知恵がないために見ることができないんです。だから仏教から宗教は全部、そういう考えですね。まあ、これがこのマナ式の対象。
ちなみに荒屋敷が見る世界と原式が見る世界と何が違いますか？
重なってます。ですね、これ私としますね、はい、これ一応有識ですが、これ正確に言います、これ八式なんです。有識と言ったらイコール八式です。で、有識が私たちが世界を見た場合ですね、荒屋敷は心の外のね、この物質世界を対象にします。で、原式もこの外のものを認識しますわね。だから重なってるんです。
二つで見てるってことです
か？もちろん意識もありますよ。全部意識の働く対象は一切法といって諸法なんです。意識は対象はありとあらゆるものを対象にします。
原識から入ってきたものを判断するんじゃなくて、意識自身も世界を見るということですか？
いや、意識は見るだけ、具体的なものは認識できません。例えば色をですね、原識の対象は色なんです。色彩とかそれを意識に伝えるだけです。これはどんなものとかいう思考は働かないんです。思考は意識の働きですから。だからパッと見てですね、これはどんな色かとか、それをひたすら意識に伝えるだけです。
意識してれば見ないけど、原識から触ってくる、原識を使ってみるという。
そうですね。具体的に認識するのは、意識、原識ならば色とかだけを判断するこれですね。原識は色彩を判断するこれです。それをどういうものかについて認識するのは意識の働きです、
まあ、意識が原識に触れるようなイメージです。
意識が原識に触れる、
触れる触る、
うん、まあそうですね。意識がまあこれ全部それぞれみんな同時にこれもう重層的になってますから ね前後式、意識、マナ式、荒屋式ね、これあやつに分けただけですから、実際は同時に私たちは世界を認識しようとしますから、
まあ、働きで八つに分けただけで体は一つという。
そうですね。だからもともとただ一つ心なんです。それをいろいろですね、心を分析してこの苦しみをなくすためにあえて、本当はこれ私といったらマナ式アラ式一つなんです。でも二つに分けて理解した方がいろいろ皆さんに分かりやすくなりますから、本当の私は全部一つなんです。有識ですから、ただ一つの心なんです。それを大きく八つに分けたり、あるいは大きくね、上の心、下の心に分けることもありますね。前後式を意識に含めて上の心、荒屋式にマナ式を、マナ式荒屋式に収めて下の心、大きく2つに分けてもいいです。さらにこの有識をね、先ほどお出しましたけど51にね、心を細かくね、分けているのがまた有識でもあるんですね。いろいろこの分析して皆さんに自覚させて、そして良い心を起こさせ、で煩悩を自覚させて煩悩を減らしていくように持っていくためにね、いろいろ一つのものを二つに分けたりとかいうふうにしていくんですね。
まあ体はもともと同じだけど、それ働きごとに分け方がいろいろ異なってて、
そうですね。
で、まあ、その働き方を明確化することによって、まあ、苦しみを減らしていくように、まあ、説明するためにそういう分析の仕方をしていると。
そうですね。そう思っていただいたらいいと思いますね。
辻原さんの解釈の仕方がすごい分かったんですけど、うん、
よろしいですか、はい、じゃあ続けていいですか、はい、で、この元を戻しますが、まあ、この、マナ式はこの合心資料、ね、この合の一字で、意識とは違う、真の一字で荒屋式とも違う、ね、この意識とも荒屋敷とも違う心として、天神菩薩がマナ式を明らかにいたしました。まず合心資料というのがマナ式の、働きですね。 でそこで具体的にですね、じゃあこのマナ式がどうして私たちの苦しみを生み出すのか、まあ、それが大事ですよね。でどうしてかと言いますと、このマナ式にはですね、この、まあ、実は18の心の働きとね結びつくんだけども、この18の中で特に大事な大切なというかですね、この大きな働きというか、それが4つの煩悩といつも働いている、これが大事なんですね。天人菩薩はこの4つの四煩悩と言われてますね。これといつもね働いている、これを自覚まずする必要があるんです。四煩悩とともに常にあり、こう天人菩薩はですねマナ式の働きを、明確にしています。四煩悩、4つの煩悩といつも働いてますよと、こう言われます。四煩悩、これは、まさに無自覚で、寝ても覚めても今から言うね、この4つの煩悩と私たちのマナ式は寝ても覚めても、働き続けていると、こう言われます。どういう煩悩かと言いますと、ガチ、これ愚痴のことですね。愚痴の煩悩を、天人はガチとおっしゃって、愚痴の煩悩といつも働いている。そしてガケン、これ悪見のことですけどね、煩悩の悪見をガケンと言われて、ガケンといつも働き続けている。そして我慢、これは慢というのこれですね、相手を踏みつける慢という心といつも働き続けている。そして四つ目は我愛、貪欲のことを仏教で貪愛とも言いますよね、自己愛ですね、我愛、この四つの煩悩といつも常に働き続けるっていうのがマナ式だと。そしてこのマナ式が本来自分じゃないものを自分だというふうな我を作ったんです。私たちがどうして我ができたかと言いますと、このマナ式の働きなんです。マナ式が知恵がないためにね、有識がわからないために我を作ったんです。ここから我々の迷い、苦しみ、不安が起きてくるんです。非常に大事な、教えですね。
それで知って読めるんですか？
あ、これね、本当はこの字なんです。
あ、はいね、
すいません、性格を表すと本当はまあ、普通の皆さんが知ってるのはこの字ですね、
はい、
でも本当はこっちの方がいいと思って。
なるほど、はい。
ガチ、ガケン、我慢、我愛と。で、これはですね、皆さん学んだと思いますが、六大煩悩って覚えてますかね？ご存知ですか？六大煩悩ね、前のね、団体だときに私たちに学びましたね。六大煩悩といったら、有意識で教えてるんです。まず煩悩といったら仏教では六大煩悩が中心なんです。これ根本煩悩と言います。煩悩といったらこの根本にある煩悩が6つあります、ね、皆さん覚えましたね。貪欲、嗔に、愚痴、疑い、疑、慢、悪見と。この6つを6大煩悩と言います。これは有意識で天人菩薩が明らかにした教えです。で6大煩悩が6つあって、あとその下にですね、この煩悩、根本煩悩に対して付随した働き、仏教で随煩悩といってですね、それがあと20あります。それは根本煩悩を元にして、この枝葉に当たる煩悩ですね、始末、枝葉に当たる煩悩、この根本煩悩が変形したものとか、ね、まあ、この根本煩悩から出てきた煩悩が20あって、で合計この有識学では、 6つが六大煩悩で、あと20が随煩悩ということで、詳しくね、皆さんが今現に持っている煩悩を、明らかに説いております。でこれを皆さんに自覚させて、でそれを減らしていく、なくしていくために教えを説かれました。でそこでね、六大煩悩の中で、この四つの煩悩、これ愚痴、悪見、慢、貪欲ね、この正式な名称を使ったらいいのにね、なぜそうしなかったのか。愚痴のことをね、ガチと言い、悪見のことをね、我見と言い、まあ慢はいいですね、慢は我慢、そして貪欲、まあ普通一般の言葉遣いしてもいいのにね、あえてこの我という字をかぶせてるんですね。いかに我々のこの普段気づかない真相ね、この無自覚で起こしているこの眼識がね、俺が俺がというふうに執着しているか、しかも寝ても覚めてもなんですね、常にいつも自分じゃないものを自分だというふうに執着している、ここからあなたの苦しみが起きますよと、こう教えるんです。まず意味を言いますと、やはりこれ順番が実はあります。この順番は見事だと思います。適当に並べたわけじゃない。まず最初はガチ、これは私たちは有識、有識と言ったら心の内側を有識と言いますね。今見ている世界全部有識なんです。でこの例えばガラス越しに私たちは世界を眺めているんです、ね、だから外にある世界に存在しますけども、我々はこのガラスを通して世界を見てますから、このガラスにあるこの内側、我々が見ているのはみんな映像なんですね、心の映像なんです。だから自分の心には物は存在しないんです、心だけなんですね。だからただ色のみなんです。私と言ったらもう心しか実は存在しません。でこの有識がずっと流転輪廻するんですね。いくらお金を手に入れても地位を得ても、ね、それは心の外にあるものなんです。これちょっと私たちなかなかねすぐには分かりませんけど、まず頭だけでもね、心には内側の世界、心の内側と心の外側があるという認識だけまずしてください。頭だけでもね、2つあるということを理解するんですね。で私たちは心の内側、自分の心が無明に覆われて、仏教で愚痴と言いますね。愚痴というのは無明と同じ意味です。明かりがない、知恵がない、心が暗い状態だから心の内側の有識がわからないんです。だからどんな業が収まっているかもわからない、ね、心がわからない。でも私たち自分でありながら自分が認識できなければ非常に不安になります。自分がわからないから心の外にね、我を作ったんです。心の外に現実世界にあるものに対して勝手にね、虚像を作り上げたんです。自分じゃないものを心の外に投げ出して我と他を、ね、我を作ったんですね。そして我以外のものを他と認識して、二つ世界があるというふうに私たちは認識しようとしたんです。真実は我も他もないんです。全部私の心で見てるんですね。物はもちろん存在しますよ。でもそういう世界に対して内側からね、我と他に二つに分けて理解したら私がはっきりしますわね。例えば皆さんここに来られました。私は何かと言ったら、普通は我と言ったら、肉体ですね。肉体に我をつけます。あと自分の所有物、自分が管理しているもの、持っているものが普通は私のもので、私ですね。でこの我以外のものを他と認識して、我と他に分けたらこれが自分だと分かりますね。だから仮の自分なんです。我と言ってもこれは仮の自分、本当の自分は内が有識なんです。でもこの自分が自分の姿に暗いから外の世界に我を放り出して これが自分だというふうに私たちは執着するんです。
一応確認ですけど、
はい、
外 と言ってますけど、あの外と思ってるだけで、実は映ってるセットものを心にあの映像で映ってるものをガッと垂れ曲げてる。
そうです、実際は これが私ですからね、はい、私から外見てますから、この映像にガッと垂があるんです。そういう意味ではこう書きました。本当はここ書いてもいいんだけども、
まあまあ、あ、はい、わかりました、はい、
でも外のものも、ね、とかそういうものに私たちは肉体と物に普通執着しますから、だから外に書いたんですけど、本当は内側からこの映像に座と他が2つに分けて、見えています。で、自分じゃないものを自分だというふうに設定して、ね、私たちはこれが自分だというふうに思い続けているんです。で、まずはガチで心が暗いから無明に覆われているために私たちは我というものを作ったと。心が自分がわからないから我というものを虚像の自分、ね、を降格した、作り上げたということですね。まず自分がわからないからです。そして我見、これ悪見と言いますね。悪見というのはですね、これあの悪く見ると書きますけども、正確に言いますと歪んで見るとかですね、あの逆さまに見るという意味なんですね。逆さまに見る、あの四天堂のものってありますよね、天堂、ね、この無常なのに常と見たり、ね、そういうあの逆さまに見る考え方を悪見というんです。本来ないものをあると見るんです。仏教では我なんかは実はないんです。本当の自分といったら無我なんです。皆さん一人一人ですね、真実の自己は何ですかと聞かれたら、仏教では無我のあなたですと教えます。もともと我なんかはないんです。あると思っているのは勝手にあなたが作っただけです。真実は無我だから、これが自分というのはないんです。この荒屋敷の中にはどんどん業種字が収まって出てますから、私といったらこの業の集積体ですから、業が集まったものひっくるめて私なんです。変わらない自分があるわけじゃないんです。でも私たちは変わらない自分がなかったら不安だから、固定化し実体化してこれが自分だと思いたいんです。だからね、勝手に自分というものを想定して、我を想定して、これが我があるという見方、これ見はこれ見方ね、悪く見る、間違って見る、ね、逆さまに見る、ないものをあると、私というものは存在するという見方を仏教で我見と言います。本来自分というものは、ね、ないのにあるというふうに見るのが我見です。だから愚痴だから、知恵がないから自分というものを作ったんです。
崖の内使いで方を分けてると分かります
か。まあそういう理解でもいいけどね。
あのそっちは無明で分からないと、
まあ、無明だ、無明愚痴、そうですね、
分かんないから不安だから、
あの我を作って、
我を作って、まあ、あの真型の見方で方を分けてる、
そうですね、
っていう理解ですか。
だから本当に なくてもいいと思うんだけど先生としてはね、まず愚痴だから我を作ったというような理解が、順番はそうなんですけどね。で一応この4つの煩悩といつも働いてると言いたかったんで、はい、この愚痴に我をつけたんですね、天理菩薩は。まず愚痴があって、自分じゃないものを自分だというふうに想定して、作り上げた、ね、のが我見。そして自分じゃないものを自分だというふうに想定した後、やっぱり私たちはこの自覚なしに存在価値にとらわれますからね。やっぱり価値のないものは、見捨てられるという、そういう不安を持ってますから、価値がある自分だと思いたいんです。だから無意識レベルで慢、ね、慢という働きは他と比較してうぬぼれる心を慢と言います。必ずこの慢というのはですね、我と他に分けて、ね、他を意識してうぬぼれる心を仏教で慢と言います。あの狂慢の狂は違うんですけどね、狂慢の狂はとにかくうぬぼれたいものをとにかくうぬぼれるのが狂慢の狂なんです。でこれ慢という字は、これは他を意識して、ね、他を意識して比較して他よりも俺の方が優れてると、こういうふうにうぬぼれるのを仏教で慢と言います。で私たちは自分じゃないものを自分だというふうに想定して他よりも優れてると、あいつよりも俺の方がいいと、で誰かを見下げることによって、踏みつけることによって、この存在価値が高まりますから。 本当は高まりませんけどね。手っ取り早く存在価値を上げる方法は誰かを下げることです。一番健全な方法はコツコツ努力して、ね、善を実践して自分の価値を本当の意味で高めていくのが一番最良の方法ですね。自分を感じる方法としては。ところが私たちは知恵がないために手っ取り早く誰かをバカにしたり誰かを見下げることによって自分の価値を上げる、それでこの我慢を起こすんです ね。これが俺なんだと、私は優れていると、それで我慢を起こすんですね。今の日本語はちょっと意味が違うかもしれませんけど、もともとはこういう意味なんですね。自分じゃないものを自分だというふうに設定して、その自分は優れている、存在価値がある、価値が高いというふうに、思うのが我慢です。そして、自分じゃないものを自分だというふうに、思い、そしてそれに執着する、これが我愛です。とにかくもう盲目的にね、私ってなんといい存在なんだと、自分じゃないものを自分だとで作り上げて、どこまでも愛し続ける、むさぼり続けるのが愛です。このガチ、我見、我慢、我愛、これが無意識レベルでいつもね、この心と働いて、この俺が俺がというふうに執着している。自分じゃないものを勝手に自分だというふうに想定して、ね、自分自分自分というふうに、思いつけている。そしてこのマナ式も当然ながら悪を作ってですね、あらや式に豪衆寺を投げ込んでいるんです。だからこのマナ式があるこういう状態である間、ある間は本当の意味で善はできないんです。皆さんが意識でね、意識では皆さんね、実は善ができるんです。はっきりね、善について説かれています。有識では、意識ではできると説かれています。しかしそのそこにマナ式があるためにね、純粋な善ができないんです。つまりこのマナ式のこの働きね、死煩悩といつも働いている、この心を減らしていかないと本当の意味で善はできないんです。だからまずマナ式を克服するにはですね、まずこういうのが自分だということを自覚することなんです。もちろんこれを克服する方法があります。後で後半話しますけど、これをなくす方法が説かれています。でもまずは仏教では煩悩についてもですね、もう細かく詳しく説く目的は、自覚させないと、自覚しないと、なくすことは不可能です。よく私言いますけどね、この罪悪をなくす方法は、知らずに犯す罪を知って犯す罪に変えていく以外に方法はないんです。100から0は難しいです。しかし、ね、100から90、80と重い罪を軽くはできるんですね。これが仏教です。仏教といったら重い罪を急にゼロには無理だけども、重い罪を自覚することによって軽くすることはできるというのが、あの仏教であり、また親鸞聖人の教えでもあります。まあ、それについてちょっとね、和座にありますから、ちょっと見てみますと、親鸞聖人の書かれた、御和座に、こういう文章がありますね。現世利益和座に、こういうふうに書かれています。231ページに、真ん中の和さんですね、一切の功徳に優れたる南無阿弥陀仏を唱うれば、三世の重症を皆ながら必ず転じて興味なりとあります。一切の功徳に優れているのが南無阿弥陀仏であると。その南無阿弥陀仏を唱うれば、まあ、これは私は聴聞で理解されたらいいと思うんですね。あるいは説法とか、ね、教えを理解できたならば、教えが心に徹底したならば、三世の重症を見ながら、三世の思い触り、三世の重症を見ながら必ず転じて興味なり、重い触りがですね、三世にわたる重い触り、過去世、現在世、これから未来世へとですね、流れていく サンゼの重い触り罪悪がですね、みんな転じて、ね、必ず転じるんだと、必ず転じて強になり軽軽くなりますと、そして確かになる、必ず転じて興味なりと、こう親鸞聖人におっしゃってますね。三世の重症を皆ながら、ね、今まで作った罪悪は重く触り、ね、障害となってますけども、仏教は転落上善の教え、ね、重い罪を転じるとはこれは変える、ね、転戒とか転じるね、物柄を変えてしまう、重い罪を軽くしてしまう、これカスタですね。カスタ。重い罪を軽く変えていくのが仏教なんです。南無阿弥陀仏によって。まあこれは説法を聴聞する。あるいは仏法を説くことによって、ね、自覚したならば、仏教は別名自覚教と言われますように、自分の姿を自覚したならば、罪悪は減ってきます。例えば、ね、人を責めるというのが、ね、罪悪ですね。でも、それを自覚しなかったら、ね、せめて悪いと思ってませんから、結果来た時にですね、どんどんね、ね、なぜ俺が悪いんだというふうに思って人を余計に責めてしまいます。ところが責めることが悪いと思って責めたならばね、自覚ありますから、結果来た時に自分の蒔いた種まきで、こういう結果が来たんだなと、こう思ってやめようという気持ちになります。自覚しないとどんどんやりまくりますから、ますます悪は重くなります。だからまずはこの仏教では煩悩ということをですね、徹底して教えます。これでもかこれでもかという感じで、皆さんのこの腹渡をえぐり出すようなね、こういう教え方が煩悩についての解釈でありますけど、そういうのを教えることによって自覚してね、それをやめさせるために、まずは自覚しないとこの煩悩は減りませんので、それで、まずは、こういう煩悩をといつもね、皆さん知らないところでいつもこういう心が動いてますということを知っていただきたいんですね。でまず知ることによって少しずつですけども弱くなっていくというのがこの有識の教えです。じゃあしばらくじゃあ休憩を挟みたいと思います。